子供の才能を伸ばす30の習慣。その1、子供の才能発揮はマズローの5段階欲求説が鍵を握る。子供の才能を伸ばすというテーマがあっても、その方法は曖昧です。子供を褒めればいいのか、子供に愛情を与えるといいのか、早くから外国語を教えた方がいいのか、何がどのくらい必要でどうすれば才能に結びつくのかはっきりわからない人が多いのではないでしょうか。この問いに対して知っておきたい法則があります。マズローの5段階欲求説です。子供の才能を伸ばすためにはこの5段階欲求説からです。才能を伸ばす上でなくてはならない法則です。アメリカの心理学者アブラハム・マズローは人の欲求には基本的に5段階あることを発見しました。この法則には良し主張する学者もまだ多いですが、概要については概ね世界的に理解されています。マズローの5段階欲求説。第1段階生理欲求、3体欲。第2段階安全欲求、身の安全を確保したい欲求。第3段階愛情欲求、愛されたい欲求。第4段階承認欲求、認められたい欲求。第5段階自己実現欲求、夢を叶えたい欲求。まずは5段階のピラミッド型が特徴です。土台の底辺は生理的な欲求です。対してピラミッドの頂点は自己実現という欲求です。この欲求の特徴は2段階目を満たすためには必ず前の段階が満たされていなければいけないということです。つまり3段階目である愛情欲求を満たしたければ前の段階である安全欲求を満たしていなければいけません。4段階目である承認欲求を満たしたければ前の段階である愛情欲求を満たしていなければいけないということです。第1段階の生理的欲求で食事や睡眠を十分にとります。第2段階の安全欲求で衣食住などを確保します。第3段階の愛情欲求で親から十分な愛情を受け取ります。第4段階の承認欲求で親、先生、友人などから褒められる、認められるという体験を積み重ね自信をつけていきます。才能の発見や夢の追求がどこかというと、ピラミッドの頂点にあたる5段階目、自己実現欲求にあたります。実は第1段階から第4段階までは別名欠乏欲求と言われています。足りないものを補い満たすという意味です。穴を埋めるための欲求です。対して第5段階のみ成長欲求と呼ばれます。穴が埋め終わり山を作るということです。自己の成長を促し才能を発揮しながら社会の役に立てようとする欲求です。さて、ここまでお話すればぼんやりしたイメージがかなり具体的になってきたのではないでしょうか。子供に対していきなり才能を伸ばしなさいと言っても酷な話です。才能を発見したり伸ばしたり役立てたりするには、まず生理的安全愛情承認の欠乏欲求を満たす必要があります。親が子供の才能を発揮してもらいたければ生理的安全愛情承認の4つの要素を十分に与えることです。子供は自ら自然と夢を叶えたい、才能を発揮したいという成長しようとする気持ちになります。これが子供の才能を伸ばす大前提なのです。マズローの5段階欲求説を理解する。子供の才能を伸ばす30の習慣。その2、愛情の注がれた子供は自然と才能を伸ばしていく。親ができることといえば無条件の愛を送り続けることです。愛と才能、一見すれば子供の才能とは関係がないように思えます。しかし、愛を求めようとする子供の心を満たすために必要なことです。愛を満たすことで自分に自信をつけ、新しいことへ挑戦しようとする勇気が湧いてきます。妻と愛し合い、お腹を痛めて産んだ可愛い我が子をひたすら愛します。無条件の愛であるギブギブの精神です。大好きな我が子なら元気な姿それだけで十分に嬉しいはずです。大切なことはその嬉しさや愛情をきちんと表現するということです。その愛情を持ったら思っているだけではいけません。表現するからこそ子供に伝わります。言葉に表現したり、文章として表現したりします。きちんと子供に愛情が伝わるように発言と行動を繰り返すことが大切です。次のような具体的な行動を心がけましょう。抱っこやおんぶをする。子供と一緒にお風呂に入る。子供の話をたっぷり聞く。親からの愛を受け取って、子供は体だけでなく心も育っていくのです。子供を愛している気持ちを具体的に表現する。子供の才能を伸ばす30の習慣。その3、子供に約束を守りなさいという前に親がきちんと約束を守る。お母さん、絵本読んでよ。子供が絵本を読んでほしいと泣き暴れることがあります。たまたま用事があって忙しい時、適当な返事をしてしまいがちです。後で読んであげるため、何気なく返事した言葉ですが、子供はこの言葉を信用します。今、お母さんは忙しいんだな。終わってから読んでもらおう。子供は親の言葉を信用して一時はおとなしくなります。しかし、適当に返事をしたので親は後で読んであげるという約束をすっかり忘れます。気づけば約束を破ってしまっています。子供は口に出しては言いませんが、言っていることとやっていることが違うと感じています。こうしたことが繰り返されると子供は言い訳をすれば約束は破っていい、口返事は適当でいいと考えるようになります。親は子供にきちんと約束を守るようにしなさいと言います。しかし、そういう親が約束を守っていなければどうでしょうか。言っていることとやっていることが矛盾していれば当然説得力が小さくなってしまいます。親としては子供への約束だからと思ってつい軽く見てしまいがちです。しかし、そうではない。子供に対してだからこそ小さな約束をきちんと守っていきます。約束は守るものという手本を大人が見せることです。簡単な口約束でもいい。約束を守ってくれる親を見て子供も約束を守れるようになるのです。子供に対してだからこそ小さな約束をきちんと守っていく。子供の才能を伸ばす30の習慣。その4、子供に完璧を求めすぎない。生まれて間もない赤ちゃんは何もできない状態です。生まれた時は力も服もお金も地位も名誉もない。あるのは若さのみ。ゼロの状態から始まってからまだほんの数年です。できることよりできないことの方が圧倒的に多い。少しでも早く成長してほしい。元気な子に育ってほしい。強くて明るい子に育ってほしい。子供の成長を願わない親がどこにいるでしょうか。やはりお腹を痛めて産んだ我が子だけに期待の大きさも等しいです。しかし、子供への期待が大きすぎるがゆえに期待しすぎるところがあります。するとです、子供の成長が遅くなったり期待した通り成長してくれなかったりすると急に焦る親がいます。他の子より成長が遅れている。期待した通りに成長していない。客観的に見れば何の問題もなく育っているにもかかわらず期待が大きすぎると問題があるように見えてしまいます。思い出しましょう。生まれてまだほんの数年であること、何もできないゼロの状態から生まれてまだほんの数年ですからできないことの方が圧倒的に多い。できることが一つ一つ増えていれば親としては素直に喜ぶことです。早い時期に他のお子さんと比べたり成長をせかすようなプレッシャーを与えたりしないことです。期待が大きすぎると子供にとってストレスになり成長が余計に阻害されます。子供に完璧を求めすぎないことです。すくすく成長する我が子を喜ぶのです。子供の成長に完璧を求めすぎないようにする。子供の才能を伸ばす30の習慣。その後、子供の悪いところではなくいいところを見る。怒りっぽい親は子供の悪いところばかりを見ています。弱点、欠点、できないところ、成長の遅れなど悪い点ばかりを見ている。あなたはいかがでしょうか。子育てをしている自分にほんの10分ほど時間を作ってください。そういう自分に心当たりがないか振り返ってみましょう。親として子供に期待するのはいいですが、欠点ばかりを見るのはよくありません。当然のことですが、欠点のない人間なんていません。誰にでも弱い部分の一つや二つは必ずあります。悪い点ばかりを見ていればどんな子も悪い子になります。子供として不得意なところ、弱いところ、できないところはあってもいい。問題であるように見えて全く問題ではありません。親として心がけたいことは子供のどこを見るかです。むしろ悪い点ではなくいい点ばかりを見るように心がけましょう。長所、強み、できるようになったことなどです。いい点ばかりを見ていると自然と優しい親になれます。日に日にできることが増え、昨日より成長していることがひしひし感じられるからです。すべての子が可能性あふれる可愛い子に見えてくるはずです。多少の欠点は寛大になって受け入れる。 子供の才能を伸ばす30の習慣。その6、子供の成長を喜ぶと子供の伸びはもっと良くなる。子供ができるようになったことは大人から見れば些細なことばかりです。簡単な字が書けるようになった。簡単な計算ができるようになった。文章を音読できるようになった。どれも初歩的で基本的なことばかりです。大人からすれば感動することのほどではないと感じます。しかしそれくらいできて当たり前と思うのはよくありません。大人から見ればそうかもしれませんが、子供にしてみれば大きな一歩です。初歩的、基本的なことであろうと今までできなかったことができるようになるというのは素晴らしいことです。むしろ子供ができるようになったことを少しくらい大げさに喜ぶ親になりましょう。大げさに喜ぶのも親の務めです。大げさがポイントです。子供は自分ができるようになったことで親に喜んでもらえると嬉しくなります。子供が見たいのは何より親の喜んでいる笑顔です。できないことができるようになり、親が喜んでくれるならもっと挑戦したい、もっと伸ばしたいと思うようになります。子供は自発的に行動したり挑戦したりするようになります。結果として子供の成長が促されます。親の反応一つで子供の成長具合まで変わってきます。ぜひとも子供の小さな成長を大げさに喜べる親になりましょう。子供の小さな成長を大げさに喜べる親になる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その7、子育て上手な親は演技がうまい。見ていないふりをしながらしっかり見る。子供を正しく指導するのは親のしつけの一環です。ただ私たちには当然の社会のルール、マナー、常識も子供たちには初体験です。時にはうっかり忘れたり勘違いをしたりして理解することもあるでしょう。親としては子供にしつけることも重要ですが、しつければそれでいいわけではありません。大切なのはしつけた後です。きちんと教えた通りのことができているかどうかをチェックする必要があります。監視とはいえ、じっと凝視するように見るのはよくありません。視線を感じると子供のプレッシャーになります。あくまで子供に気づかれないように見ていないふりをしながらきちんと見ます。些細な演技が必要ですが練習です。しつけをして子供がわかったと言っても勘違いをして理解しているかもしれませんね。もし勘違いをしたままならすぐ指摘です。見ていないふりをしながらしっかり見る。そういう演技ができる親になりましょう。子育て上手は演技上手なのです。見てないふりをしながらしっかり見る。子供の才能を伸ばす30の習慣。その8、社会のルール、マナー、常識などの勉強をすべて学校任せにしない。社会のルール、マナー、常識というのはすぐ習得できそうな気がします。しかしこれが落とし穴です。社会のルール、マナー、常識というのは底なしの井戸のようです。もちろん基本的なことならすぐ習得できることでしょう。人と会えば挨拶、歌詞の持ち方など何年も時間がかかるわけではありません。しかし一人の人間として生きていくために必要な社会のルール、マナー、常識になると実に賢いようです。範囲が狭いようで実は広い、浅いようで実は深い。すべてきちんと習得しようとすると実に時間がかかります。親としては子供が他人に迷惑をかけず、子供に恥をかかせないよう教育を施す必要があります。しかし学校があるからとはいえ、基本的な社会のルール、マナー、常識の教育をほったらかしにするケースがあります。その代表的な例で言えばテーブルマナーです。ナイフとフォークの正しい使い方を知る必要があります。高級なレストランに行くと同じようなナイフやフォークがいくつも出てきます。実はそれぞれに意味があり使い方があります。それは本で学んでも身につきません。実際に自分が体を動かして身につけていきます。それだけでは済みません。フィンガーボールなどどのような使い方なのか全く見当もつかないものまで登場します。さすがにこうしたことまで学校では教えてくれません。だからこそ家庭内で教えるチャンスを意図的に作る必要があります。そこで磨く地では稀に家族で高級レストランに外食に出かけることがありました。子供には間違いな場所です。しかし親としては学校で教えてくれないテーブルマナーを家庭で教えようとしていました。最初は失敗ばかりでしたが、親からのフォローのおかげで次第に慣れていきます。親の真似をして学ぶのが一番習得が早くて確実です。こうした基本的な社会のルール、マナー、常識など全てを学校任せにするのではありません。家庭でしか学べないこともあります。子供が恥をかく前に家庭内で教えておく必要があります。誰かに迷惑をかける前に教える必要があります。まず家庭内こそ教育の基本であり土台です。基本的な科目の勉強はもちろん学校が主体ですが、社会のルール、マナー、常識などは家庭が主体なのです。全てを学校任せにするのはやめる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その9、子供のやってみたいという言動を親はできるだけ支える。大人が何か新しいことを挑戦しようとするとき、様々なことを考えます。どのくらい時間がかかることか、将来お金につながることか、世間的にかっこいいことか。すべての大人がそうだとは限りませんが、ある程度社会や世の中を知ってしまうと事前に考えてしまうことも多くなります。そういう数多くのことを考えられるのが大人の素晴らしい長所ではありますが、一方で短所でもあります。大人になってから自分の才能を見つけにくいのはそうした邪念が入り混じるからです。本当は素直で正直な気持ちがありますが、邪念が入ったせいで素直な自分の気持ちがよくわからなくなります。空にはいつも太陽があるのに雲が光を遮っているようなイメージです。それに対して子供は素直で正直です。時間、お金、世間体など一切気にしません。いえ、まだそういうことを具体的に分かっていません。自分がやってみたいな、楽しそうだなと思うことを素直にやってみたいと言います。それに必要な時間、お金、世間体、責任など一切考慮しません。親が心配しているのをよそに、子供は自分の気持ちに素直で正直な発言や行動をします。だからこそ好きなことを発見しやすいし、伸びやすくなります。それが子供のいいところです。そういうとき、親の都合で子供の意見を潰さないことです。大人はつい、まだ早い、やめなさい、もっと大人になってからと子供がやりたいことを様々な角度から再利用とします。それではせっかくの素直で正直な発言や行動が制限されます。時間、お金、世間体など様々な心配や不安を感じるのは当然です。ですが、まずは子供の気持ちを第一にやりたいと思うことを体験させてください。子供がやりたいということに早すぎることはありません。むしろ早くに体験させるからこそ、他の人より秀でた能力を見つけ伸ばしやすくなります。早い時期にいろいろなことを体験させることで自分の才能を発見しやすいのです。子供のやりたいという気持ちを大切にする。子供の才能を伸ばす30の習慣。その10、夢中になって本を読むとき、その先に才能の可能性があるのかもしれない。幼い頃、家族全員で動物園に出かけたことがありました。実家から車で40分ほどのところにある愛媛県の砥部動物園です。この砥部動物園には普通の動物園と少し違った特徴があります。園内には子供たちが自由に本を見たり読んだりできる読書スペースがあります。子供向けの貸したような本が置いてありました。私はそのスペースを見つけ、何気なく本を見ていると気になる一冊を見つけました。ほんの数ページですが、パラパラめくっただけで何か夢中にさせるものがありました。その私が夢中になった本こそエジソンの電気です。遥か昔、エジソンなる偉大な人物がいて素晴らしい功績を残したのだと知り感動しました。光る電球はエジソンが作ったのか。ドキドキしながら本を読んでいました。なぜ面白いのか、自分でもそれはまだはっきりしない感覚です。確かなことは吸い込まれるように読んでしまったということです。動物を見るために動物園に来ました。にもかかわらず私はそのほとんどの時間を読書に費やしてしまいました。親としてはわざわざ週末に時間を作ってお金を払い、家族全員で動物園に来ました。決して本を読みに来たわけではありません。せっかく来た動物園で読書ばかりしていれば、動物園に来たんだから動物を見なさいということも言いたかったことでしょう。しかし親はそっとしてくれました。その件で動物見てくるから、高城はここで好きなだけ本を読んでいなさい。家族全員反対する者はいませんでした。特に反対だったのは祖父でした。子供が夢中になっている、何かその先に才能のようなものがあるのではないか。長く生きている祖父だからこそ直感のようなものが働いたのでしょう。驚くべきことに動物園からの帰りに本屋に寄ってその本を買ってくれました。 もちろん家に帰ってからも夢中になって読みました。その時のことは今でもはっきり覚えています。今になって思えばその時の時間が自分の基本的な一部を作ったのは確かです。何か作ったり想像したりする点に自分の才能のようなものを見出していたのです。子供が夢中になっていることを邪魔しないようにする。子供の才能を伸ばす30の習慣。その11。成功した親に育てられると子供も成功しやすくなる。子が親に似るのは容姿だけではありません。コピーしているかのように似ることがしばしばあります。例えば政治家の息子は政治家になりやすく、医者の息子も医者になりやすくなります。アスリート選手の子供もアスリート選手になりやすく、芸能人の子供も芸能人になりやすくなります。職種が似るばかりではありません。成功した親なら子供まで成功しやすくなりますから驚きです。横綱の息子が横綱になるというケース。経営者の息子が経営者になるというケース。大統領の息子が大統領になるというケースまであります。親が成功を収めることで子供まで成功しやすくなっています。遺伝子によって親の容姿が似るのはわかりますが、なぜ職種や成功まで似るのでしょうか。それは親の働いている姿と仕事の内容をよく見聞きするからです。親が政治の仕事をしていれば政治関係の仕事を目にしたり話を耳にしたりする機会が増えます。医者の息子なら親が患者を看病しているところを見たり薬の話をしたりしていることなどよく聞くでしょう。親がアスリートなら子供に体を動かす楽しさや喜びを伝えやすくなります。そうした中で成功するポイントも伝授されます。親が経営で成功していれば子供も親の成功哲学を見聞きしやすくなります。本来は経験をしてから体得する哲学を親からの影響により経験する前に体得するチャンスに恵まれます。子供にいろいろと教えたければ難しく考える必要はありません。自分が今携わっている仕事の話を存分にしてあげればいい。親にとっても自分の仕事は得意分野ですから、いくらでも話ができるはずです。親が働いている姿を見ることで子供にもその才能が芽生える傾向が強くなります。そういう時こそお父さんの仕事についてたくさん話をしましょう。控えめになる必要はありません。むしろ堂々と親がしている仕事の内容を話すことで子供にもいい影響が出てきます。堂々と話をしている親はかっこよく映ります。仕事の話をたくさんできる親を見て尊敬したり頼りにしたりします。親としてできることといえば自分が持っている魅力をたっぷり子供に伝えることです。親は自慢げに自分の仕事内容を話しましょう。親の働く姿を見たり話を聞いたりしているうちに次第に子供も親の影響を受けて見ていくのです。自信満々に仕事の話をする。子供の才能を伸ばす30の習慣。その12。単に否定するしつけで終わらせない。代替案を与えながらしつける。子供の行動が消極的なら行動を封印するような言葉を無意識に使っていることがあります。ダメ、やめなさい、してはいけない。どれも行動をやめさせる言葉です。しつけを施す際にはもちろん必要です。人を傷つけたり迷惑をかけたりするようなことはしてはいけませんと断固として伝える必要があります。事実やってはいけないことは厳しく伝えるのも親の務めです。しかしです、いつもこうした言葉ばかりを浴びていると自然と体がこわばります。いくらしつけ上で大切とはいえあまりにダメという否定語ばかりなら困ります。使いすぎてしまうと子供は何をやっていいのかわからなくなるからです。あれもダメ、これもしてはいけないと何でもかんでも制限してしまうと金縛りのように動けなくなります。行動を抑えられ消極的になってしまいます。ではどうすればいいのでしょうか。否定する言葉の表現をほんの少し変えてみましょう。代替案の提示する言い方です。例えば A をしてはいけないという言い方を A ではなく B のようにすればいいよと言えばいい。この言い方なら A という行動を制限する代わりに B という行動を別に作っています。きちんと逃げ道がありますね。きちんと代替案を提示しているので子供にしつけながら行動が制限されることはありません。 A より B の方が楽しいよ、 A は良くないよ、 B のやり方にしましょう、 A はかっこ悪いよ、 B の方がかっこいいよ。いろいろ言い方を工夫できることでしょう。それぞれの家庭やお子さんに応じて工夫してみましょう。代替案を提示するしつけ方をする。子供の才能を伸ばす30の習慣。その13。子供の見方や感じ方を最大限尊重する。私が小学生の頃同じクラスに登校拒否をする M さんという女の子がいました。初めは毎日普通に通っていました。じわじわ来なくなったのではなく、ある日を境に急に学校に来なくなりました。その境に何かあったのか。私は同じクラスで席も近かったのでそのきっかけを知っています。まだ低学年でしたがはっきり覚えています。ある日絵を描く授業がありました。先生が本物の花を用意してみんなが絵を描くというテーマでした。みんな花を見ながら絵を描きます。それぞれが個性ある花を描いていました。個性とはいえ小学生の低学年ですから上手いというほどの絵ではありません。私も含めまだ小学生らしい絵を描いていました。そんな中 M さんだけは一風変わった絵を描いていました。漫画のような花の絵を描いていました。それを見て先生は怒ります。漫画を描く時間じゃありません。きちんと花をよく見て描きなさい。その女の子は大泣きしてしまいました。私もまだ子供でしたがそんなに怒らなくてもいいのにという強い叱り方でした。先生が大きな声で叱るので他の生徒も絵を描くのをやめ M さんの周りに集まっていました。そういう状況はよくありませんし、そういう状況にさせるような先生もよくありません。 M さんとしては下手な絵で先生に叱られ、下手な絵をみんなに見られ、ひどく傷つき、すっかり自信をなくしたのでしょう。それ以来 M さんは登校拒否になってしまいました。子供なりに絵を見てどう感じるかは人それぞれです。おそらく M さんとしては漫画のように花が見えたのでしょう。 M さんは静かで真面目な人です。決してふざけて描いているような絵ではありませんでした。 M さんなりに見た名前がいたら漫画のようになってしまったのでしょう。しかし先生は M さんがふざけていると勘違いしてひどく叱ります。それはよくありません。そういう風に見えたからそういう絵も受け入れられるはずです。どう見えどう感じるのかは本人にしかわからないことです。赤いバラの花だから赤く描かなければいけない決まりはありません。赤いバラでも青のような印象を受ければ青く描いてもいい。バラでもひまわりのように見えれば大きく描いてもいい。絵を描くとはいえ確かようです。漫画のような描き方でもあるはずです。そこで親や先生が花はこういうものだという教え方をすると子供は伸び悩みます。全く叱る場面ではありません。私は今になって思います。もしや M さんは何か才能があったのではないかと。それ以来 M さんが登校拒否になってしまって会えなくなったので詳しいことはわかりませんが可能性はあったはずです。往々にして才能のある人の絵は変な絵です。ピカソの絵も綺麗な絵というより変な絵です。大人ですが理解できないもの。言い方は悪いかもしれませんが天才の描くほど子供が適当に描いたような絵に見えます。素晴らしい才能は一般人には理解できないということです。一般の人には理解できない印象を受け一風変わった表現をするからそう見えるだけ。大人にはふざけているように見えても才能かもしれません。もしかしたら M さんは何か才能を秘めていたのかもしれないと今になって思いました。あの時先生が叱らずに褒めていれば M さんはまた別の道を歩んでいたかもしれません。子供の感じ方を尊重してあげましょう。子供が見たまま感じたままに絵を描かせてあげましょう。子供の見方、感じ方などを尊重する。子供の才能を伸ばす30の習慣。その14。子供の才能を伸ばすとき、親はエジソンの肩を見習うべし。エジソンは小学校をわずか3ヶ月で中退しています。3年ではありません。たったの3ヶ月です。入学して早々、授業中頻繁に問題を起こしていたからです。授業とは別のことに興味を持ってしまい、またそうした行動が授業そのものを妨害していました。先生を質問攻めにして、先生は全然授業を進められなかったと言います。担任の先生からは、あなたの頭はおかしいと言われることであり、3ヶ月後には校長先生から退学を勧められていたと言います。学校では有名な問題児でした。普通の親なら学校の中退は大反対です。中退は中退でも小学校の中退は致命的です。ましてや小学校のような人生における基本的な学習をする時期に親が中退を許すはずがありません。 しかし、その仲介を許してくれる人がいました。エジソンの母です。エジソンの母はすでに息子の才能に気づいていました。多くの点では他の子より劣っているが、発明の点だけは他の子にはない輝きを持っている。これは小学校では磨けない。そう思った母はエジソンの小学校中退を許しました。自宅で好きなだけ発明に打ち込めるような環境を与えました。基礎勉強をしないわけにはいきませんから、母親が先生の代わりになりました。往々にして偉人の背後には必ず素晴らしい親がいると言います。大発明をしたからエジソンにスポットライトが当たります。そんな大発明家エジソンの育てた母親も陰で支える柱であり、隠れながらも偉人でした。エジソンも素晴らしいですが、エジソンの才能をいち早くに出し、才能が伸ばせる環境を整えた母親も素晴らしいと感じます。さすがにエジソンの母のような教育方法は極端な例であり、真似をするのは難しいことでしょう。しかし、できるだけ母親が子供の才能を早くに見つけ、環境を整えてあげるくらいならできるはずです。子供は自分は何が向いているのかがなかなかわからない。しかも養われている身ですから、子供が自分から生活環境を整えるのも難しい。そういう時こそ、経験豊富な大人が子供の才能を早くに見出します。その才能が伸びるような環境を整えてあげる必要があるのです。子供の才能を親が発見し、伸びるような環境を作ってあげる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その15。様々な経験を積むことは自分の向き不向きを知るきっかけになる。子供にはどんな才能があるのか。こればかりは様々なことを経験させてあげなければわかりません。経験したこともないことにこれが合っていると判断するのは難しい注文です。子供もわからないです。当然親もわかるはずがありません。子供にはできるだけ様々なことを体験させてあげる機会を作ってあげましょう。若い時期に様々な経験をするのは大切なことです。一つのことを深く突き詰めるのも大切ですが、まずは広く浅くです。注意していただきたいのは、強制的に経験させる、より自然に経験させるということです。強制的にというのは、どこか親の都合が入り混じっています。子供が嫌がらない範囲で様々なことを経験させてあげましょう。親は子供の三日坊主を許容します。三日坊主は決して悪いことではありません。単に子供の性格、性質に合っていなかっただけです。やってみて、ピンと来るものがなかったからやめるというわけです。子供の才能を見つけるためにやめるという判断は大切です。自分の不向きが分かったということです。一方、やってみて、ピンと来るものもあるでしょう。数はとても少ないでしょうが、何か夢中になれたり、面白く感じたりすることがあるはずです。おそらく、向いていることなのでしょう。これは自分に向いている。これは自分に向いていないと、向き不向きを知るためにできるだけたくさん味わっておきます。もし、やってみて何か楽しさや面白さを感じることがあれば、長く続きます。もっと詳しく知りたい、もっと上手くなりたいという向上心や探求心も自然と出てきます。やってみて飽きたからすぐやめるという経験はあっていい。それが許せる親になりましょう。器の大きい親だからこそ、子供は行動の幅が広がり、すくすく育っていくのです。子供の三日坊主に寛大な親になる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その16。心より技能を重視すると才能は伸び悩む。我が子を天才ピアニストに育てたい。そう願って、問答無用で一早く子供をピアノ教室に通わせる親がいます。子供の才能を開花させようとして、早い時期から厳しく習い事をさせようとします。才能が開花するだろうと信じている。それは完全に親の都合です。子供の気持ちや意思を全く無視しています。これを技能重視の才能教育と言います。才能発揮でまず必要なのは技能ではありません。心です。技能は心があれば自ら伸びていきます。もちろん早い時期からピアノを習い始めれば技能は伸びることでしょう。厳しいスパルタ教育を受けさせればさらに技能は伸びるに違いありません。しかしどれだけ技能が伸びたとしてもピアノの才能が開花することはありません。必ず行き詰まります。好きでもないことを親の理想の方にはめられて無理やりさせられるのは苦痛だからです。気持ちがなければ逃げようとする気持ちが強くなります。練習をサボったり嘘をついたりなど怠けるようになります。ピアノの時間になると急に笑顔が消え元気がなくなります。心を無視して最初に技能から磨こうとすると行き詰まります。最初に必要なのは心です。気持ちがあるかどうかです。まず技能の上達の前に心がなければいけません。楽しさから教えるということです。子供がピアノを好きになれば練習しようと言わなくても自分から進んで練習しようとします。ピアノが大好きになればもっと上手くなりたい気持ちも出てきます。しかもさらにいいことが2つもあります。集中力と根気が自然と身につくことです。好きなことだからこそ集中ができるようになり上達も早くなります。好きなことなら疲れを感じにくくなります。ストレスに強くなり練習量が自然と増え上達がたちまち早くなります。好きなことだからこそ困難にぶつかっても根気で切り抜けようとします。楽しい、好き、面白いと感じるからこそ難しいことが出てきても逆に楽しんでしまうようになります。心が先にあればピアノをしている時間そのものが幸せになります。技能は後から自然と身につきます。しかも長続きします。子供が何をしたいのかという心を重視して教育させるようにしましょう。心重視になる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その17。何事も楽しさから教えることが肝心。勉強の楽しさとは分からなかったことが分かるようになるという視野の広がりです。スポーツの楽しさとはできなかったことができるようになるという技術の向上です。子供に言葉で伝えようとしても分かりません。分からせるには体感させるのが一番です。自然とワクワクして心臓の鼓動が高まる自分を発見できることでしょう。自分が挑戦して分からなかったことが分かるようになり、できなかったことができるようになるという喜びを感じてもらいます。これがやる気の燃料になります。自分から自発的に行動するようになります。親は子供に何かをやらせようとするとき、単にやってみなさいという一方的な言い方はよくありません。命令であり強制です。命令や強制をされると気持ちが冷めてしまい、やる気も消えます。新しい経験には不安が伴いますし、勇気が必要です。自分からやろうとする積極性がないことは、なかなかうまく行動する気持ちが起きません。もちろん最初から世間体の話や成績の話はしない方がいい。世間体と聞くと周囲が気になりますし、成績と聞くと体がこわばります。最初から上手にできないといけないようで、なおさら挑戦しにくくなります。ではどうすればいいのか。あらゆることは楽しさから教える方法があります。宇宙の勉強をさせるときは子供の好奇心を刺激します。真っ暗な宇宙にはたくさんの星があるんだよ。すごいね。宇宙はどこまであるんだろうね。不思議だね。すると子供は興味を持って自分から進んで勉強するようになります。その時知識が増え、自分の視野が広がる感動体験が得られることでしょう。スポーツでも勉強でも同じです。サッカーを教える時も狙ったところにボールを蹴られるようになる楽しさ、嬉しさ、喜びを教えます。これだけでいい。初めからうまくできる必要はありません。勉強であろうとスポーツであろうと楽しさを導くように教えます。楽しんでいるうちに自然と向上します。勉強であれスポーツであろうとまず楽しさから教える。子供の才能を伸ばす30の習慣。その18。特定分野で親より秀でた子供に嫉妬しない。子供が好きなことを楽しんで続けていると親より知識が上回ることがあります。いくら子供であろうと一点に集中して勉強や練習などを積み重ねた結果、著しい上達を遂げることができます。宇宙の勉強に没頭した結果、親より腰の成り立ちに詳しくなるでしょう。サッカーの練習をしていれば親より上手くなるのは時間の問題です。一つのことに集中していると子供が先生になれる特定分野ができています。もちろん親より上回るのは特定分野であって範囲もまだ狭いですが、誰にも負けないぞというほど力を持ってしまいます。すると子供は少し偉そうになります。こうすればいい、そうすればいい。こんなことも知らないの。これくらいは当たり前だよ。子供が先生です。親とこの立場が逆転です。そういうとき2種類の親に分かれます。褒めると調子に乗るなと言って叱る。もっと褒めて調子に乗せる。あなたはどちらでしょうか。 親としては自分の立場がなくなり、プライドに傷がつきますが、それくらいで動揺する必要はありません。子供に調子に乗らせると、態度が大きくなり社会的にも良くないと思います。逆です。もっと褒めて、さらに調子に乗せます。子供は、これはこうです、ああです、と偉そうになったことを親は大げさに褒めるくらいで構いません。そうなのか。それは知らなかった。すごいな。もっと教えてくれ。すると、子供は親から認められた。嬉しい。もっと頑張るぞ、とやる気の炎を燃やします。親に認められることほど嬉しいことはありません。どんどん調子に乗っていきます。それが親の仕事です。親は演技上手になりましょう。子供は親にもっと褒めてもらいたいと頑張りますし、親はそういう頑張る子供をもっと褒めてあげましょう。子供は親におだてられながら才能を伸ばしていくのです。調子に乗って叱るのではなく、むしろもっと調子に乗らせる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その19。子供の旺盛な好奇心と学校の勉強以上に重視する。エジソンは幼い頃からなぜ少年で有名だったそうです。いえ、エジソンに限らず、本来私たちも子供の頃は同様だったはずです。子供の頃を思い出しましょう。なぜ火は燃えるのか。なぜ空は青いのか。父親や母親を質問攻めにした経験がきっとあるはずです。本来、子供は旺盛な好奇心を持ち合わせています。太陽が明るいのは分かった。問題はなぜ太陽は輝いているのかだ。物事を知ればその先にある原因や理由を知りたくなります。しかしその好奇心を潰してしまう親がいます。しつこく質問してくる子供の対応が面倒になり、適当な答え方をしてしまいます。大人になれば分かる。そんなこと気にしなくていい。はいはい。また今度ね。こうした言葉にドキッとする親御さんたちも多いのではないでしょうか。こういう親たちの言葉によって子供の旺盛な好奇心が潰れてしまいます。しかしエジソンの母ナンシーは違いました。息子エジソンがあれこれと質問することに対して無視をしませんでした。ナンシーはエジソンの問いに対して知っている限りのことは細かく答えました。わからないことがあれば一緒になって調べたりしたと言います。子供が持っている旺盛な好奇心と学校の成績よりずっと重んじていました。その徹底ぶりには感服です。子供が興味や関心のあることをどんどん突き進めていけば自然と才能のある高校へと向かうようになります。だからこそエジソンのような偉大な人物へと育てることができました。親である自分の言葉を振り返ってみましょう。子供の質問に対して旺盛な好奇心を潰すような言葉を返していないでしょうか。才能を伸ばす親はまさにエジソンの母が手本です。旺盛な好奇心を潰さずむしろ伸ばしていくのです。なぜ？と質問する子供にとことん付き合う。子供の才能を伸ばす30の習慣。その20。失敗は成功の対義語ではなく同義語であると子供に教えてあげる。突然ですがあなたに一つ問題です。成功の対義語は何かご存知ですか？おそらくほとんどの人は失敗と答えることでしょう。言語として考えれば確かにそうなります。しかし実は違います。成功の対義語は何もしないことです。何もしなければ絶対に成功はありえません。成功とはたくさんの行動をした結果です。多くの行動が山のように積み重なった結果です。では肝心の失敗は何かというと、実は成功の類義語です。失敗も成功と同じ意味です。同じ意味。失敗すれば欠点や弱点などが見つかりますね。その悪い点をきちんと反省や改善などすればその結果成功に近づくからです。全く悪いことではない。むしろ喜ばしいことです。失敗も成功と同じと考えることができます。エジソンの母ナンシーは息子が発明でうまくいかなくても上手に励ましたそうです。うまくいかなかったけどこれでできないという発見があったね。あなたは前進しているのよ。すると息子エジソンはハッとしてまた発明に勤しんだそうです。これはプラス思考とかそういう問題ではありません。失敗は成功につながるというのは紛れもない事実です。たくさん失敗している人は実は将来有望な人です。たくさんの失敗をしている人が将来有望にならないわけがない。誰より早い失敗が誰より早く成長できる要因です。親はこのことを子供に伝えてあげましょう。失敗をして喜んでいいのだと。むしろたくさんの失敗をして大きな成長に変えるのです。失敗は成功の類義語であると教えてあげる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その21。やりたいことをやるという教育方針を貫く。私の父と母は昔からやりたいことをやりなさいという教育方針でした。進路を選択しようとした時も自分の希望する道を選びなさいと言いました。大学で専攻を決める時も勉強したいことを勉強しなさいと子供に任せます。職業を選択しようとした時も一番やりたい仕事を選びなさいと言いました。とりあえず英語とパソコンの知識だけは必要だけどなと親なりの希望を言いながらも最終的な決断は私に任せてくれました。逆に塾に行きたくないと言うと行きたくなければ行かなくていいと言ってくれる親でした。シンプルでした。もちろんやりたいことをやろうとして選んだ道は険しいこともありました。やりたいことをやって全てスムーズに進むわけではありません。挫折を味わったり悔しさを味わったりもしました。しかしです。不思議なことに後悔だけはありません。やりたいことをやっていたからです。もしやりたいことを我慢していればおそらくあの時やっておけばよかったなという後悔ばかりが残っていたでしょう。大学受験で失敗し浪人生活を送ることもありました。しかし自分のやりたいことをやって選んだ道ですから後悔はありません。辛く悲しい時期も全部成長に変わりました。やりたいことをやっているうちは後悔とは無縁です。自分の人生を自分らしく歩んでいるという実感があるからです。これに勝るものはありません。自分が望んでしたことですから責任は自分に返ってきます。うまくいかなかったとしても成長として返ってきます。このハッピーライフスタイルがあるのも親のおかげでもあります。好きなことをやりなさいという教えが今でも私の生き方の哲学になっています。自主性を尊重させてくれた親に大変感謝しています。私は幸せを感じる時間が他の人より多いと思います。やりたいことをやっているので特に不満はないのです。子供がやりたいことをやらせる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その22。親がプラス発想だと子供もプラス発想になる。子供の褒めるべき点を見つけるのが親の仕事です。褒めれば褒めるほど子供は自信をつけていきます。子供を悲しませたり落ち込ませたりしても役にも立ちません。元気と自信を失い消極的になるだけ。親の凄さを見せつけようと子供を叱ったり怒鳴ったりするのはよくありません。親としてできることは子供の長所を見つけてたっぷり褒めることです。大きなことや立派なことでなくてもいい。何か物事をするときに悪い結果に落ち込んでいる子供がいればプロセスを見てあげましょう。結果は悪くてもプロセスに褒めるべき点はいくつかあることでしょう。工夫があったりベストを尽くしたりした後が見られれば称える言葉が出てくるはずです。もし結果もプロセスも両方ダメなら挑戦した勇気を褒めればいい。このように見方を変えれば子供のいいところはいくらでも見つかります。結果がダメならプロセスを褒める。プロセスがダメなら結果を褒める。結果がダメなら勇気を褒める。さてここからが本題です。こうして様々な角度から褒めることの本当の意味はもう一つあります。親の柔軟な視点を子供に感じてもらうということです。子供が感動するのは褒められた時だけではありません。褒めるべき点を見つけようとする親の前向きな姿勢です。発想を変えたり見方を変えたりなど試行錯誤している親から良い影響を受けます。親はどんなに辛いことがあってもプラス発想を貫くことです。親の様々なプラス発想に子供が触れることでなるほど、そういう見方もあるな、上手に考えるなと学びます。親のプラスへ持っていこうとする発想を子供は学び吸収します。親がプラス発想だと子供もプラス発想になる。前向きな考えが笑顔や元気を作り出して子供も前向きに考えるようになります。まず親がプラス発想のお手本を見せる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その23。子供が親を理解するのではなく親が子供を理解してあげないといけない。 子供を早く成長させようと、子供に大人の気持ちを理解させようとする親がいます。大人の言っていることが正しくても、なかなかそれは難しい。子供の気持ちは親が理解してあげないといけません。子供の精神年齢はまだ低いからです。親の発言、行動、高い位置からの見方など、子供の精神レベルでは理解できることの器がまだありません。子供は子供らしく行動します。夜道を極端に怖がる。一日中スキンシップをしたがる。嫌なことがあるとすぐ泣く。友人とすぐ喧嘩する。そういうのを親はやめなさい、頑張りなさい、辛抱しなさい。もっと強くなりなさいと突き放すのではない。それは大人の見方であり、大人の都合です。子供は親の気持ちをなかなか理解できません。逆です。親が子供を理解します。夜道を怖がる子供を怖いんだねと理解する。スキンシップをしたがる子供を安心したいのだなと理解して受け入れる。嫌なことがあってすぐ泣く子供の気持ちを解釈する。友人と喧嘩する子供に対して抑えきれない気持ちがあったんだなと理解する。そういう子供が困難な壁に当たったとき、子供の気持ちや心情を理解できる親になりましょう。親は大人だからこそできるはずです。親が一歩先を行き、子供の気持ちを理解しながら接していきます。親の落ち着いた態度に接しながら、子供も次第に大人へと成長します。子供を理解する親に育てられた子供はいずれ大きくなったとき、理解力のある大人へと成長するのです。子供の気持ちや心情を理解できる親になる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その24。私たちの元をたどれば同じ親にたどり着く。子供に自信を持たせるために親は素晴らしい子孫の話をしてあげましょう。自分のご先祖様は偉大なる人物ばかりだという話です。自分と血縁関係のあるご先祖様に素晴らしい功績を残した人物がいることを教えます。うちの家庭にそれほど素晴らしい人物の心当たりはないぞ。いえいえ、実はあります。大発明家のエジソン、大音楽家のモーツァルト、天下統一を果たした豊臣秀吉、世界的な童話作家のアンデルセン、飛行機を発明したライト兄弟、実はこうした偉大な人物は皆親戚です。血縁関係はないように思えますがあります。はるか昔に遡って考えてみましょう。100年前ではなくもっと昔です。何百年何万年も前まで先祖を遡って考えてみましょう。元をたどれば私たちのご先祖様は実は皆同じ親にたどり着きます。原始生命体の頃から枝分かれしているだけです。見た目は違っていても遺伝子レベルでは同じものを持っています。そういう素晴らしい遺伝子を持っていることを子供に教えてあげれば、子供は元気を出し自信がつきます。もちろんあなたにも言えることです。すべての人は努力や頑張り次第で大天才になる可能性があるということです。素晴らしいご先祖様がいたことを教えてあげる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その25。短所があるから子供は伸びる。子供は短所があるから才能が伸びます。短所、長所の間違いではないのか。いいえ、間違いではありません。確かに伸びるといえば長所が思い浮かびますが、そうとも限りません。長所がさらに伸びるためのエネルギーとして短所が必要です。短所とはいわばコンプレックスです。他の人より出来や評判が悪かったりする部分があると、それを補おうとする力が強くなります。短所を隠したり補ったりすることで逆に長所になるというのはよくある話です。例えば生まれつき記憶力が悪い人もいれば運動神経が鈍い人もいますね。生まれつき記憶力が悪ければ成績が伸び悩み、なかなか勉強がはかどらないことでしょう。一方、生まれつき運動神経が鈍い人は時間をかけているにもかかわらずなかなか上達しません。しかしそれでもいい。スポーツがダメでコンプレックスならせめて勉強で見返してやればいい。逆に勉強がダメならスポーツで見返してやろうという気持ちに変えればいい。コンプレックスで溜めたストレスを別のところで発揮すればいい。親は子供の短所に過剰反応する必要はありません。あらゆるコンプレックスは反動力へと変わります。発明家トーマス・エジソンは周囲の人との協調性がないという弱点があったからこそ一人で集中できる力を発揮しました。作曲家ベートーベンは難聴に悩んでいたからこそ音への執着が強くなり、第9のような素晴らしい名曲を生みました。最近学者の野口英世は幼い頃左手にひどい火傷を負いコンプレックスになっていました。いじめられた経験が反動で勉強で見返してやろうと努力した結果、黄熱病の研究で成果を挙げました。研究の末、黄熱病で亡くなりますが功績が称えられます。ガーナ共和国の2004年11月発行の宣言冊に肖像として採用されています。苦手な部分やダメな部分があってもいい。ダメならダメで他の分野で見返してやろうという力へ変わります。短所があるからこそ子供は伸びるのです。子供の短所、長所を伸ばす反動に使う。子供の才能を伸ばす30の習慣。その26。我が子は我が子。他人の子と比べる必要はない。子供の能力を伸ばすときに比べて競争させる方法があります。よその子を意識しながら競争させる方法です。事実、競争が必要とされる場面があるのも確かです。他人を意識するからこそ怠けようとする心が引き締まります。厳しい試練に耐えることができますし、負けん気ややる気も出ることでしょう。競争するのは能力の伸びを早くする方法の一つであるのは確かです。そういう学習方法を早くから取り入れている幼稚園や小学校もあります。能力を伸ばすことには大変有効な資格や競争です。しかし才能を発見したり伸ばしたりすることに直接つながるかというと疑問です。才能を見つけたり伸ばしたりするとき他人と比べるのは本末転倒です。才能は常に自分の中にあります。自分の中から掘り起こして育てていきます。内側にありますから他人と比べたりするのはナンセンスです。他人と比べても逆に気になって周りの行動に流されます。よその子はよその子です。父も違えば母も違います。好みも性格も違います。向き不向きも違うでしょうし、得意不得意の違いなども様々です。よその子と比べると才能は伸びるどころか潰れます。他人との競争の中で子供は自分が本当にやりたいことを発見しにくくなります。競争で他人を意識しすぎるからこそ自分の好きなことややりたいことが余計にわからなくなります。しかも競争という猛スピードの中です。自分のことを考える時間もなければ心の余裕もありません。限られた範囲の能力を引き伸ばすために有効な手段の一つですが、受験のように限られた時間内に限られた勉強をするときだけです。才能のように個人の持ち味が違う分野に関しては比較や競争も不要なのです。よその子と比較せず、我が子は我が子らしく育てる。子供の才能を伸ばす30の習慣。その27。才能に制限時間を設けない方が伸びやすくなる。期末テストまであと3週間。仕事の納期は3ヶ月。今年も残り1ヶ月。学校の勉強にしろ何にしろ世の中には制限時間があることばかりです。学生生活は無限というわけではなく有限です。限られた時間の中で進めなければいけない授業があり、カリキュラムがあり、スケジュールがあります。従って、おのずから時間も制限されるようになります。この制限があるというのは素晴らしい一面もあります。制限時間があるからこそ予定を立てやすくなり集中力ややる気も出ます。タイムプレッシャーは人の心も体も引き締めるという効果があります。しかし制限時間があるからこそ逆に失われることがあります。落ち着ける時間です。緊張や焦りを感じる時間が増えることで落ち着ける時間が少なくなります。時間ばかりを気にしていると自分の気持ちややりたいことを見失ってしまいやすくなります。学校の勉強や資格取得の勉強など制限時間を設けた方が効率が上がるものがあるのは確かです。しかし全てに制限時間を設けた方がいいわけではありません。才能には制限時間を設けない方が成果は上がります。例えば子供が自由にすることには制限時間を設けない方が才能は伸びやすくなります。時間がたっぷりあるからこそ自分の気持ちに正直に従った行動をしやすくなるからです。悩むときには気が済むまで悩み抜くことです。わからないときには気が済むまで調べ尽くすことです。この徹底が重要です。時間を気にせず徹底できる環境というのは大切です。時を忘れ自分の気持ちに集中するということです。自分の気持ちを感じる時間があるからこそ好きなことを見つけ好きなだけ打ち込むことができるようになります。時間にとらわれない時間があるのは素晴らしいことです。ゆったりした時間の中で子供は自分のペースで物事を考えやすくなります。 時間に流されることなく自分の気持ちに集中ができるようになります。伸び伸びした環境が子供の才能が伸びやすくなります。子供の才能に制限時間を設けないようにする。子供の才能を伸ばす30の習慣。その28。子供は親が思いもしない方向へ育っていくもの。子供が思うように育ってくれない。時々こうした悩みを持つ親を見かけます。子供の教育に悩む親からよく聞かれる内容です。思うように育ってくれないと聞くと子供側が悪いのだと思ってしまいますね。言うことを聞かない子供なのだろう。いたずらが好きな子供なのか。大人の意見も無視しているのか。改めて考えてみましょう。実のところ悪いのは親の側です。もちろんマナーや常識といったしつけはきちんと教える必要があります。社会で生きるために必要な常識やマナーを徹底的に教え込みます。そういうマナーや常識という方を教えるのはいいですが、子供の生き方まで肩にはめさせるのはよくありません。子供が思うように育ってくれないと悩みを抱いている時点で親は子供を肩にはめようとする気持ちがある証拠です。天才ピアニストに育ってほしい。ハキハキ話す子供に育ってほしい。名門校に入ってほしい。そういう希望を抱いているので知らぬ間にそういう道を押し付けてしまおうとしている。なぜ言うことを聞かないのかというと押し付けているからです。むしろ無理に生き方を肩にはめさせようとすると子供は余計に言うことを聞かなくなります。やりなさいと言われることは逆にやりたくなくなるという経験はありませんか。誰かにやりなさいと命令されたことはなぜかやる気が消えてしまい逆の道へと進みたくなります。親がこうなってほしいという都合を子供に押し付ければ押し付けるほど子供は逆の方向へと育ってしまいます。子供の性格はそれぞれであり親の思っている通りに育ってくれなくて当然です。ピアノより勉強の方が得意かもしれない。ハキハキではなくもぞもぞ話す子に育つかもしれない。成績は人並みで名門校に入れることではないかもしれない。往々にして子供は親が思いもしないような方向へ育っていきます。それが普通です。思いもしない方向でいい。子供がそういう道を選んでいますから子供には最も都合の良い快適な道なのでしょう。親の考え重視ではなく子供の考え重視で育てていきましょう。親の希望する生き方を子供に押し付けないようにする。子供の才能を伸ばす30の習慣。その29。勉強ができない分野があってもいい。大切なことは得意分野があること。歴史が95点。一方、国語はたったの30点。もし子供がこんな点数を取れば親であるあなたはどう言いますか。普通の親ならいい成績より悪い成績を見てしまいます。歴史はもう十分な点数が取れているから勉強する必要はない。そんな時間があるなら国語を勉強しなさい。穴を埋めなさい。山になっているところより穴が開いている方を見てしまいます。人間の悪い癖です。得意なところはいいとして苦手な分野をなくさせようとします。これを続けていくと、どこのお子さんでも平均的な人間へと育ってしまいます。平均的に育てようとすればするほど才能の芽は潰れます。大切なことは平均より偏りです。もし子供が得意科目にばかり点数が偏り始めたら悪い傾向ではなくむしろいい傾向です。あることは得意なのにあることは苦手という分野はあっていい。見方を変えて言えば子供はきちんと自分の得意分野を認識して集中できているということです。メリハリがついています。平均的ではないことに危機感を抱く必要はありません。何かが伸び悩んでいる分、何かが伸びている分野がきちんとあります。こういう時親は歴史が大好きなんだね。すごいねと褒めてあげます。歴史の勉強の背中をもっと押すくらいでいい。子供は褒められたことに自信を持ちさらに勉強することでしょう。すると限りなく100点に近い点数を取ります。単に歴史が大好きで得意な子供にとって学校の試験範囲が狭くて浅いだけです。すでに100点に近い点数を取っているにもかかわらずもっと勉強したところでやはり100点を超える点数は取れません。学校で受けるテストではそうです。単にテストには現れていない点数があります。点数は100点でも実は110点120点が取れていることに気づきましょう。点数には現れない点数です。それが才能です。100点以上の点数が取れるほど歴史が得意になればその子は一生それで食べていけます。得意な歴史を生かして歴史の先生になる可能性が大きいことでしょう。その子が歴史に関連する専門職に就く可能性も大きくなります。就職にも有利になります。平均的でなくてもいい。むしろ平均的の方が危ないです。これといった長所がない人に比べれば成績に偏りがあっても誰にも負けない得意分野のある人の方が就職は有利です。そもそも子供は歴史が大好きですから大好きなことを仕事にできることほど幸せなことはありません。仕事面にせよ金銭面にせよ一つの科目をどんどん伸ばしていくことです。成績の偏りは本人の才能が発揮し始めている兆候なのです。点数の偏りを喜ぶ。子供の才能を伸ばす30の習慣。その30。学ぶ楽しさから生かす楽しさへスイッチを流す。勉強には2つの楽しみがあります。学ぶ楽しさ、生かす楽しさ。得意分野を勉強する場合まず感じるのは学ぶ楽しみです。歴史が得意な子は生まれる前に起こった出来事を知ることで視野が広がり感動します。サッカーが上手な子は自分の手足のようにボールを操れるようになる上達に楽しみを感じます。ピアノが得意な子は技術が上達するにつれて美しいメロディーを弾けることに喜びます。その分野が勉強であろうとスポーツであろうと音楽であれまず学ぶことを楽しむという点は共通です。しかしそこで止まらせてはいけません。得意分野があるだけでは宝の持ち腐れです。本当に大切なことは生かす楽しさです。自分の得意なことを誰かのために生かすことで本当の喜びや幸せを感じることができます。歴史が得意なことなら親は生徒役を演じてみましょう。お父さんお母さんに歴史の話を教えてよとお願いし子供を先生役にします。先生になった子供にあれこれと説明を聞いた親はそうかなるほどよくわかった知らなかったよと驚きます。本当は知っていることでもわざと知らないふりをして大げさに驚くくらいで構いません。すると子供は自分の勉強したことが誰かの役に立ち喜ばれる感動体験を得られるでしょう。サッカーが得意な子なら試合をして自分の技術がチームの勝利に貢献する機会を与えます。ピアノが得意な子なら小さな演奏会を開いてみます。自分の得意なピアノで誰かを感動させ喜ばれるという機会を作ります。自分の得意分野が人のために生かされ喜ばれる。そうした機会ができるように親が促します。ここです。得意なことを得意なままで終わらせるのではない。得意なことを誰かのために役立たせるという生かす楽しさに気づかせることが重要です。生かすのに早すぎるということもありません。自分の知っている範囲やできる範囲でもいいので生かすことが重要です。アウトプットをすることで自分のインプットがより強化され足りないインプットをもっとしたくなる気持ちが大きくなります。子供が生かす楽しみを実行し始めたらいい傾向です。子供はもっと喜ばれたいと思い勉強に拍車がかかります。才能は一気に伸びていくのです。得意なことを生かす楽しみを子供に教える。子供の才能を伸ばす30の習慣。まとめ。その1。マズローの5段階欲求説を理解する。その2。子供を愛している気持ちを具体的に表現する。その3。子供に対してだからこそ小さな約束をきちんと守っていく。その4。子供の成長に完璧を求めすぎないようにする。その5。多少の欠点は寛大になって受け入れる。その6。子供の小さな成長を大げさに喜べる親になる。その7。見てないふりをしながらしっかり見る。その8。すべてを学校任せにするのはやめる。その9。子供のやりたいという気持ちを大切にする。その10。子供が夢中になっていることを邪魔しないようにする。その11。自信満々に仕事の話をする。その12。大体案を提示するしつけ方をする。その13。子供の見方、感じ方などを尊重する。その14。子供の才能を親が発見し、伸びるような環境を作ってあげる。その15。子供の三日坊主に寛大な親になる。その16。心重視になる。その17。 勉強であるスポーツであろうとまず楽しさから教える。その18、調子に乗って叱るのではなくむしろもっと調子に乗らせる。その19、なぜと質問する子供にとことん付き合う。その20、失敗は成功の類義語であると教えてあげる。その21、子供がやりたいことをやらせる。その22、まず親がプラス発想のお手本を見せる。その23、子供の気持ちや心情を理解できる親になる。その24、素晴らしいご先祖様がいたことを教えてあげる。その25、子供の短所、長所を伸ばす反動に使う。その26、よその子と比較せず我が子は我が子らしく育てる。その27、子供の才能に制限時間を設けないようにする。その28、親の希望する生き方を子供に押し付けないようにする。その29、点数の偏りを喜ぶ。その30、得意なことを生かす楽しみを子供に教える。